今日ですね、イザヤ書から語りたいんですけど、その前に一箇所ですね、開きたいところがあります。第一ペテロの2章の9節です。第一ペテロの2章の9節を、先に開いてから、イザヤ書を開きたいと思います。第一ペテロの2章の9節。第一ペテロの2章の9節を開いてください。第一ペテロの手紙2章の9節。皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせると。アメン。私たち、ここにいる一人一人は、神様によって選ばれた者、そして王である祭司、また聖なる国民、神のものとされた民です。それが私たちのアイデンティティですね。私たちがどういうものかって名刺の肩書きを書くとしたら、これが私たちの肩書きです。他の人がどう言おうが、あなたは失敗者だと言われようが、あなたはダメだとか、お金持ちじゃないとか、病気が多いとか、そういうことじゃなくて、私たち自身の神様から見た時の私たちのこの肩書きはどういうものか、それはここに書かれている通りです。そして私たちはこの地上で生きている時に何をしないといけないか、そしてここにいる私たち教会の一人一人、そして教会全体も何をするべきか、それはこの私たちを光の中に召してくださった、救ってくださった神様のことを告げ知らせることが、私たちが地上にいる間の使命です。これが私たち一人一人にとって、またこの教会の使命だと思います。イエス・キリストに救われた者として、すべての作られた者に福音を述べ伝えていく、ある人は私たちの近くの周りの家族や友人に、伝道していくこと、ある人は少し離れたところに伝えていく人もあるでしょうし、ヤコちゃんのようにこう海外選挙にも使わされている方もあると思います。私たちはこの福音を伝えること、でもまず私たちは愛され、許され、救われていることを感謝して、そして私たちがこの地上にいる間、この福音を述べ伝えていくことが私たちの使命です。じゃあどのように伝えていくのか、また福音の力とはどういうものかを続けて、イザヤ書の55章の1節から7節を見ながら見ていきたいと思います。イザヤ書の55章の1節から7節、今日司会者の方と一緒に先ほど読みましたけれども、イザヤ書55章の1節から7節です。イザヤ書55章の1節から7節。このイザヤ書は予言です。イエス様が地上に来られる700年ぐらい前の予言書ですけれども、すごいですね。先ほど読んだ時にも気づいたと思いますけれども、この今日読んだ箇所もイエス・キリストのことが書かれています。来たるべき救い主であるイエス・キリストのことを予言している箇所なわけですね。もうすでにイエス・キリストが来られたことで成就し、またここに書かれている御言葉は今成就していき、今それが実際に起こっていき、そしてこれから将来も起こっていくことです。この前ケンドール先生がイスラエルから来てくださって、そのような話もしてくださいましたけども、私たち実際にここにいる私たち一人一人も救われていることも、この予言が実際に起こっていっていることの表れです。55章の1節を皆さんで一緒にもう一度読みたいと思います。3、はい。あ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒としよう。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それは福音はすべてのもののためです。福音はすべての作られたもののためだということを皆さんに最初にまずお伝えしたいと思います。イエス様は言われました。全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音はすべてのものに伝えられるべきものです。すべての人を神様は等しく作り、等しく愛しておられます。そしてこのイエスキリストの十字架は、なのでイエス様は十字架で言われました、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです。イエス様を十字架につけた人たちをも、ね、イエス様が父よどうぞ、あの人たちは許さなくていいので弟子たちだけ救ってくださいって、ね、言わなかったんです。イエス様は、ね、十字架で父よ彼らを許してくださいって、それがイエス様の心です。私たちが伝えるのはこのイエス様の心を伝える必要があります。この55章の1節にも書いてあります。乾いているものは皆、ね、水を求めて出てくるがよい。金のないものも穀物を買って食べよう。そして代価を払わなくてよいって書いてあるんですね。乾いているもの、貧しいもの、 飢えているもの、ね、まさにイエス様が福音書で語っておられる通りですね、貧しいもの、飢えているもの、飢え渇いているもの、その人たちこそこの福音を聞くべき人だと聖書は言っています。ヤコちゃんが話してくれた通り、私も伝道をね、海外に行った時もそうですし、まあ、日本でもそうですけど、まあ、なんとなくね、話してるとこの人救われそうかなっていうね、人たちってあるんです、実際ね。なんかすごく話してるとすごくオープンで、よく聖書の話を聞いてくれたり、そういうのは好きそうな方とかですね。でも実はそういう人たちがみんな救われる方はそういうわけではないです。なんか話上手に合わせてくれる方もあったりですね、よく聞いてくださる方あるのも感謝なんですけども、この人は救われないかなとかね、この人はダメかなっていう人にね、思い切って話しかけてみるとすごく飢え渇いていたり、すごく求めていたりってことがあります。10年20年してから救われる方々も起こされています。私の牧師の友人にも元ヤクザの方とか、元暴走族だったりとか、元なんか壁に落書きして逮捕されて牢獄で救われたとか、なんかいろんな牧師いてですね、順番に呼んでますけれども、いろんな方々が救われていっています。それは、乾いているもの、貧しいもの、飢えているものです、ね、誰が救われるか私たちは分かりません、ね、そしてその私たち救われる者たちというのはどういう人たちかというと、金を払う必要がないと書いてある通りです。キリストが罪のすべての代価を支払ってくださってたということですね。私たちはもう何をしなければいけないか、それは唯一イエス・キリストを信じますということです。福音とは何か、福音とは何でしょうか。それはイエス・キリストを罪からの救い主として受け入れることです。まず悔い改めて、罪を悔い改め、そしてイエス・キリストを救い主として信じることです。それがある意味すべてです。そして、復活されたイエス様と共に歩むということです、ね、福音とはシンプルですね。罪を悔い改めて方向を変えて、イエス・キリストを罪からの救い主として信じて、そして復活されたイエス様と歩むことです、ね、それ以外、それ以上のことでもそれ以外のことでもないですね。十字架と復活が中心です。そしてそれは無条件の愛です。私が何か支払ったり、なんか30年以上なんか祈って何十万円以上献金してとか、そういうのじゃないです。祈ったりとか聖書を読んだり献金したり、そういうことはある意味救われた後に神様の愛に応えていくべきもので、まずイエス様は無条件に愛してくださって、それを無条件に私たち受け取ることができますね。感謝ですね。そして代価を払わないで葡萄酒と乳を、と書いてあります。葡萄酒は聖書の中でイエス・キリストの乳を表しています。また乳というのも豊かさを表していますね。乳と蜜の流れる地というのが約束の地で表されていましたけども、私たちはここにいる一人一人無条件で神様に救われ愛されているものです。なので福音、グッドニュースなんですね。良き知らせですね。このことを伝えていく必要があります。福音は全てのもののためです。そして二つ目に行きたいと思いますけども、二節と三節を皆さん一緒に読みましょう。三、はい。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。身を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。アメン。二つ目のこと、それは福音はキリストを信じる者たちのものです。福音はキリストを信じる者たちのものです。あれ、さっきすべてのもののためって言ったじゃないかって言います。すべてのもののために福音は用意されています。しかしある意味残念ながら、またこれもある意味真理です。それは福音とはイエス・キリストを信じる者たちのものだということです。福音はイエス・キリストを信じた者たちの中に行きます。逆にそれを受け入れていなければ、福音は何かの知らせ、まあ良き知らせなんですけども、それを信じるか信じないか、大きな決断です、ね、大きな決断だと思います。ヤコちゃんがさっき言ってくれましたけども、200人以上に声かけて救われた20何人の方があったことを感謝します。ね、10人に声かけて1人救われたって本当に感謝なことだなと思います。私もいろんなところでメッセージに行ったり、この教会でもそうですけども、イエス様信じますかって言ったら手を挙げてくれた人たちと会ったりして、本当に感謝だなと思いますけれども、でも信じるか信じないかは それはある意味自由意志を含めて神様はロボットのように神様を信じて崇めるように私たちを作ったのではなくて、心から神様を愛して信じる者たちを見たいとイエス様は願っておられるわけです。福音はキリストを信じる者たちのもの、その中で生きるものです。どうしてかというと、この2節にある通り、私たちというのはこの食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののためにどうするのか。私たちは食べてもですね、お腹空いてしまいます。さっき25センチぐらいのなんかチキンとかいろいろ出てきましたけども、食べても飢えてしまって、次から次へとなんか2000円のマンゴーを食べたりですね、いろいろしたってありましたけど、まあ別に責めてるわけじゃないですけども、食べてもお腹は空くわけです。水を飲んでも乾いてしまいます。でもイエス様は言いました。誰でも生ける水を得ることができると、乾くことがないと言いましたね。イエス・キリストが言われているのは、私たちは目の前の欲であったり、目の前のお金であったり、何か目の前の豊かさを求めてしまいがちになります。でも私たちは裸で地上に来て裸で帰る日があります。地上での命はいつまでか私たちは分かりません。ある人はもう100年以上生きられるでしょう。ある方々はもしかしたら短いかもしれない。でも私たちは目の前の何かの欲であったり、目の前のものに、ついつい言ってしまいがちなんですよね。だからこの聖書の中でも言ってます。耳を傾け、私のところに出てこいと。これが神様からの愛の叫びですよね。私たち一人一人を神様は呼んでおられます。そしてそれに応えるならば、聞けそうすればあなた方は生きる。永遠の命を得ることができます。そしてそれは永遠の契約だってここに書いてありますね。そしてこのダビデへの確かで真実な約束である。このダビデというのはダビデの子孫として生まれたイエス様のことを表します。イエス・キリストを通して真実なる方、永遠の契約が、永遠の命がイエス・キリストを信じた者に与えられていきます。ね、厳しい話でもありますね。実はちょうどここにマイクの線がありますけども、これを私たちの命だとしてください。皆さんの命だとして、どうかの時点でみんなが生まれて、皆さん生まれますね、どこかで。生まれて、そして、なんか小学校行ったり、中学校行ったり、高校行ったり、そしてどこかの時点でイエス・キリストを皆さんの中で信じられた方々、この中で多いと思います。まあ、結婚とか就職が先かわかりませんけど、結婚して就職して、だんだん、まあ、年齢を重ねていくわけですね。そして、いつか地上での人生が終わるわけです。それが長いか短いかありますけども、それが私たちの命ですね。でも実は私たち気をつけなければいけない。私今、これ私たちの命って言いましたね、今。ここにいる私自身もそうですけど、私の命だな、ここの、こっからここだけじゃないんですよ。ね。何言ってんのかなと思うかもしれないけど、私の命は実はずっと続くんですよ。私の命は永遠に続くわけですね。聖書は言っています。私たち人は、一人一人、魂は、永遠の命をもって永遠に神様と共に生きるのか、永遠の滅びに向かうのかです。究極の選択なわけですね。永遠の命か、永遠の滅びか。永遠っていうことを考えるとですね、この長さじゃ足らないですね。もしかすると私たちの命ってこんなぐらいかもしれないですよ。指一本かこれぐらいのね。私たちの永遠の天国で過ごす素晴らしい時間と比べると、もしくはイエス・キリストを信じなければ、永遠の滅びに向かってしまうんですよね。永遠に苦しみの中にあるわけです。でも私たちの地上での人生は本当のこんだけですよ。どんな結婚するか、どんな就職するか、どんな病気にかかるか、どんだけ辛いか、ほんの一瞬ですね。どんだけお金を儲けるか、どんな家を建てるか、ほんの一瞬のこんだけですね、正直ね。でも私たち見ないといけないのは、私たちの命というのは永遠だっていうことです。この永遠を忘れてはいけません。永遠の命が私たちに待っています。そこでは永遠に神様を喜びを持って褒めたたえる。涙も悲しみもない天国が待ってるわけですね、私たちにね。感謝ですね。皆さんイエス・キリストを信じておられるでしょうか。今皆さん苦しんでおられたり、困難の中にあったとしても皆さんそこばかり見ちゃいけないですね。罪を犯しそうどうしようとかじゃなくて、もうその先に永遠のものが待っている。だからイエス・キリストを信じて生きていくこと素晴らしいですね。さっき賛美した時も素晴らしく神様臨在あったと思います。天国に行った時に私たちは同じようにずっと賛美するんですよ。だから賛美した時嬉しくなります。満たされます。永遠が私たちに待っています。でも同時に もしイエス・キリストを信じないという選択をするならば、永遠の滅びが待っているということです。今、良い人生かどうか、今、どうなのかということを、本当に私たちの周りの多くの人たちはそこばかりを見てしまいます。でも私たち、永遠の命、永遠の滅びがあるということから目を背けることはできません。ね、私たちの命は、80年とか100年じゃないんですね。私たちの命というのは永遠なんです。そのことを覚える必要があるなと思います。さあ、そして、4節のところ、ちょっとですね、時間が押しているので、私の方で、次の3つ目のポイントを行きたいと思いますけども、3つ目のポイント、それは、イエス・キリストこそが福音宣教の司令塔だということです。イエス・キリストこそが福音宣教の司令塔です。4節に書いてあります。見よ、私は彼を諸国民の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。この彼というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストが来られる前に予言された。素晴らしいですね。イエス・キリストは証人。イエス・キリストは私たちの王なる王、主の主、君主です。そしてイエス・キリストは司令官です。私たちが福音をどのように伝えていくか、またどのように宣教していくか、岐阜純福音教会がどのようにしていくか、それはすべてこのイエス・キリストが王の王、主の主であり、司令官です。イエス様どのように伝えていったらよいですか？どのようにやっていったらよいですか？イエス・キリストですね。決してこの教会の主任牧師や副牧師や他の働き人がどうこうとかですね、教会の役員会がとかで、私たちのある意味主任牧師というか頭はイエス様です。イエス様こそが崇められる方、そしてイエス様がどのように伝えていきたいか。イエス様の視点はさっき言った通り、すべてのものに福音を伝えなさい。そして福音を持って生きることを、願っておられます、ね、私たちはだからイエス様に祈っていく必要があります。どのように伝えたらいいでしょうか。助けてください、主よ。どのような知恵を持ってどのように、ね、だから伝えたい方がまず皆さんいらっしゃるならば、福音を伝える前に祈りましょう、ね、さっきヤコちゃんも言ってましたね。祈ってから声をかけて終わってから祈ったって言いましたね、その通りです。私たち祈っていきましょう。なかなか救われない、ご家族の方あるんでしょうか。いらっしゃいますかね、ご主人であったり奥様であったり、子供さんたちであったりおじいちゃんおばあちゃんであったりいろいろいらっしゃるかもしれませんけども、祈りましょう。祈ることからスタートです、祈ることある意味ただですそして祈ることこそが一番天とつながり、そして神様の知恵を持って、このイエス様の司令官であるね、イエス様の知恵をいただいて伝えていきましょう。4つ目のポイントに行きたいと思います。4つ目のポイント、それは私たちが福音を伝えるときに救われる人たちを見ることができるということです。私たちが福音を伝えるときに私たちは救われる魂を見ることができます。雨ですか？雨ですか？なんか全然雨がないですけど、雨ですか？アメン。はい、ありがとうございますね、さっきでもね、感謝ですね。ヤコちゃんがもし試験の後で行かないとかね、やめとこうという判断したら、まあもちろん救われる方々ね、起こされていて、他のメンバーも伝えてたかもしれませんけども、でも感謝ですね。二十何人の救われる方々があって、実際にヤコちゃんが伝えた中で救われた方もあったって聞いてますから、本当に感謝だなと思いますけども、私たちが福音を伝えるときに救われる魂を見ていくことができます。それは、個人伝道の部分もそうですし、もしかしたら教会のクリスマスコンサートに誘った方がそのまま教会につながって救われる方もあるかもしれません。子供のミニストリーを通して教会につながって、また来てくれたりする場合もあります。先週も4年前ぐらいですかね、昔ユースミニストリーに来てた子が結婚して4年ぶりにふとやって来てくれてね、結婚したので報告に来ましたって来てくれて、また来てくれるといいなと願ってますけども、そのように私たちが蒔いた種というのを私たち見ていくことができます、ね、福音を私たちが伝えるときに救われる魂を見ることができます。イザヤ書の55章の5節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなた方のところに走ってくる。これはあなた方の神主イスラエルの聖霊者のゆえである。主があなた方を輝かせたからだ。アメン。実はここのところで二つのことを言えます。一つは、この予言はもうある意味成就していってます。それはこのイザヤ書というのはイスラエルのために神様がイザヤを通して予言したことですけども、イスラエルの人たちにとってきっと当時ここにいる私たち日本人とかですね、もちろん日本人に限らないですよ。アメリカ人も韓国人もいろんな国の人たちもそうですけども、知らない国民だったと、知らない国民だったと思いますよ、ある意味日本が救われることも予言されてたことになります、ね、見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたの方に走ってくるってね、 今日本が救われていっています。ね、世界中で地の果てまで福音が伝えられて救われるためには起こされていってるんですよね。それは予言の成就です。他のイザヤ書の箇所でもですね、東の方で、ね、神様に、ね、立ち返るものを起こされるとか、島々からとかね、いろいろ書かれています。また東の方で主の霊が吹きまくっているとかですね、書かれている予言はある意味成就していってるわけですね。感謝ですね。私たちここにいる一人一人が救われていること、私たちが福音を伝えていっていること、それも予言の成就の一つです、ね、でも私たち同時に覚えないといけないのは、私たちはまだ見ていない人たちが救われることを見ることができます。あなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたの知らない国民があなたの方に走ってくる。アメンですね。私たちここにいつもよく顔を見たり、最近加わられた方もあるかもしれませんけれども、まだ見ない方々がこの場所にさらに加えられていることを期待します。聖書に書かれています。私たちが知らない国民が、私たちが福音を伝えていくならば、イエス様の方に走ってくるんですね。私たち結果わかんないです。福音伝えて救われない方もあるかもしれません。ちょっと考えますって言っていつか救われる方もあるかもしれません。でも私たちが伝えるならば、イエス・キリストを信じる者たちが起こされていくってことです。この教会が開拓された時に、ボルゲ先生が開拓された時に、まさか岐阜純福音教会にこういう方々を救われていって、合わされていって、ここにこういう教会堂が立ってって、想像きっとそこまではしてなかったと思いますね。わからなかったです。でもボルゲ先生が伝えていった時に、救われる方々が起こされていって、またどんどんどんどん私たちが伝えていった時に、こうして教会の群れが起こされていったわけですね。なので私たちは、私たちの想像をはるかに超えた主の愛を伝えていき、素晴らしい御業を見ていきましょう。救われていく方々は私たちの知らない人たちかもしれません。しかし私たちが伝えていくと、向こうの方から走ってくるって書いてあるんですよ。ね、ペテロが網をガリラ湖の水の中にこう下ろしたら、魚がいっぱいになったってね、魚がいっぱい勝手に入ってきたようにですね、私たちが福音を伝えていくときに、救われる魂を見ることができることを私は信じます。アメンですか？ですね、もしその中に私たちの愛する家族やよく顔を知っている方々もあると嬉しいなと思います。でもどのような人が救われるかは分かりません。しかし私たちが思い切って福音の種をまいていくときに、網を下ろすときに、私たちは素晴らしい神様にある収穫を、神の仲間を見ることができます。最後に5つ目のことを皆さんにお伝えして終わりたいと思います。5つ目のこと、それはさっきも言った通りです。福音は地上での人生の間にしか伝えられないってことです。福音は地上での人生の間にしか伝えることができないってことです。さっき第一ペテロの2章9節開いた時も、キリストのことを述べ伝えることが私たちの使命だっていうふうに最初に言いましたけれども、この永遠に私たちの命は続いてきます。また私たちの周りにいるどんな人でも、その魂はある意味永遠なんですね。永遠の命か永遠の滅びか。厳しいことですけども、それが現実です。ただこの福音を聞き応答していくというのは、地上での人生で決まってしまうっていう現実があります。ある意味、かなり恐ろしいというかですね。でもここから目を背けることはできないなって思います。地上での人生の間に私たちは決断しなければいけないし、地上での人生の間に私たちは伝えなければいけないということです。聖書の他の箇所で、死んだ後で、どうぞまだ神様と知らなくて、神様が離れて生活している家族のに福音伝えてくださいってね、金持ちが言ったってのがありますけども、なんかね、ラザロを生かしてくださいみたいなあった箇所は覚えてらっしゃるかもしれませんが、でも行けないんですよ。ああしまったと思っても行けない、そういう領域が来てしまいます。地上で金持ちだったか貧しかったかではなくて、私たちはこの永遠の命を持っているかどうか、別に金持ちが悪いわけじゃないですよ、でも永遠の命を持っているかどうかが一番大事なわけですね。そして私たちはこの地上での人生の間に決断しなければいけない、そして地上での人生の間に伝えなければいけないという、それが私たちの使命であり、この教会の何よりも最も大事なことですね。主を、このイザヤの55章6節に書いてあります。主を求めよ、お会いできる間に呼び求めよ、近くにおられるうちに。感謝ですけど厳しいですね。主を求めよ、お会いできる間に。呼びを求めよ、近くにおられるうちに。 主は私たちに福音をすべてのものに知ってほしい、すべてのものに救われてほしいと願っておられます。皆さんが愛する方がいたり、また伝えたいなと思う方がいたり、もしくはもう本当に外のベンチに座っている人だったり、どこかにいる人であったり、でも全ての人が救われて永遠の命を持って天国でみんなで主を褒めたたいていきたいですね。いつかこの岐阜殉教会のこの礼拝堂のこの私たちの仲間は、まあ、イエス様が来られるのが先か、私たちが天に行くのが先か分かりませんが、そのまま天に行って天で共に賛美するんですよね。感謝ですね。だから私たち地上でこの仲間がどんどん増やされていることを願いますね。地上での間にしか伝えられない、かなり厳しいこと、そしてまた大きなチャレンジを今日私語っているなと思いますけれども、皆さんの中で福音を伝えたい方ありますでしょうか。ある意味本当にその方に福音伝わっているでしょうか。教会に一回行ってみないとか、チラシを渡しただけで終わっている方いるでしょうか。福音とは悔い改めてイエス・キリストを信じるときに永遠の命を持つことができるよってことです。究極的にはチラシを渡すだけのことではなくて、もっと本当に知るべきことがあるのが事実です。そういう意味で日本で 90% 以上の人たちが福音を知らないって言われています、ね。なので教会の案内もぜひしてください。クリスマスも今度近づいてますけども、クリスマスの案内も積極的にしていきましょう。でも大事なのはこの本当の良き知らせ、イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つことができる、罪から許されて無条件で受け取ることができる、そのことを私たち伝えなければいけません。この人生の中で今何をしなければいけないかという時に、これをしなければいけない、あれをしなければいけない、いっぱいやること皆さんもあると思います。でもこの永遠ということを考える時に、何が一番皆さんの人生で大事でしょうか、ね。そのことを考える時に、もしかしたら今なんか皆さんが囚われていることよりももっと大事な何かがあるかもしれません。この永遠の視点を、それが神様の視点です。それを私たち持っていく必要があります。そしてまた、同時に、ね、今日私たち、こう、宣教に送り出して報告を聞くことができました。ある人は、こう、励まし、祈る側であったり、ある人は、こう、いろいろ迎え入れる側であったり、ある人は声をかけるのが得意な人もあるでしょう。すべての人が福音をしっかり伝えられるようになってほしいなと私は願ってますけども、でも、教会として、キリストの体です。私たちは、共に福音を足らないところからも補えればいいんですよ。言葉ができなくても福音伝えるだってね、今日話があった通りです。口が下手であったら、口が上手な人と一緒にペアになって伝えていけばいいんですよ。ね、それが教会です。私たち一緒になって、収穫の秋を、またクリスマスの時期を迎えていきたいなと思います。ぜひ、皆さんの愛する人たち、周りの人たちのために祈りましょう。イエス様、彼らが救われますように、どのように伝えたらいいでしょうか。司令官である主に祈りましょう。そして、諦めずにまた、躊躇しすぎて時を逸することがないように、福音を伝えれるときに思い切って伝えましょう。結果は主に委ねて。もし嫌がられたり、なんか言われたとしても、それは一瞬のことです、正直。永遠の滅びと永遠の命に比べたら取るに足らないことですね。ここにいらっしゃる皆さん、まず永遠の命しっかり持っていらっしゃるでしょうか。そしてこの永遠の命を持っているものとして歩んでいきましょう。ねえ、御言葉を読んで祈って毎日主を家で礼拝したり賛美していること大事ですよ。それ天国で永遠にすることですから。ねえ、今する何か地上での大事なことあるかもしれません。もちろんお仕事も大事です。でももっと大事なのは神様を崇めて神様と伝えていくことです。そのことを覚えていきましょう。最後に共に祈っていきましょうか。ね、しばらく目を閉じていただいて、まず最初に皆さん、ここにいらっしゃる多くの方がもうすでに救われている方々だと思いますけども、祈りましょう。イエス様、あなたの福音を感謝します。十字架の愛を感謝します。救われていることを感謝します。もしまだイエス様を信じていない方があったら、どうぞそのイエス様の愛をもっとわかるようにさせてください。今しばらく祈りましょう。